ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私エンガルサラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。
リスナーの皆さん、ニュースをお伝えします。これで最初のニュースです。過激なテロ行為に取り組む正しい方法を見つけるために、特定できる過激な支持者とテロリストの5つのカテゴリーがあります。これは水曜日、西ヌサタンガラのマッタラム大学での公開演技で、マルフ・アミン副大統領が語ったものです。急進的なグループとテロリストのタイプを特定することにより、メッセージの送信者から中心者への過激な思考の連想のプロセスを、ヤップル努力を目標に向かって実施できます。副大統領は、無関心、潜在、表現、官僚、グループ及び地域グループなど、5種類の急進的なグループがあると述べました。副大統領は、5つのタイプには無関心が含まれますが、これは過激ではなく、様々なメディアの過激なナラティブを通じて誤解されるグループだと説明しました。潜在グループとは、過激派に密かに同意するが、行動でそれらを表現しないグループ、および官僚グループ、または過激なテロ行為に関与するグループです。この枠組みを利用することで、副大統領は大学が過激派とテロリズムに対処する支援になることを望んでいます。コロナウイルスまたは COVID-19 に対処するには、もともと中国から発生したウイルスの拡散を減らすために、世界保健機関または WHO の加盟国間の協力が必要です。インドネシア保健省の海外協力局長アチェプスマンティは、ジャカルタのインドネシアラジオ放送局 RRI のユスプロノリプロコードで、ボイスオブインドネシアが開催した外国フォーラム活動で講演を行った後、WHO 加盟国はそれぞれの国の状況と前向きな事例に関する情報を共有する必要があると語りました。仮にいると、特に COVID-19 などの流行に対処するための適切な医療支出テーマをまだ待っていない国では、キャパシティビリティングで協力する必要があるということです。アチェプスマンティ局長はまた、インドネシアはすでにチェックを受けた良好な健康システムを持っている国であると述べました。彼は、インドネシア保健所はコロナウイルスを含むウ キルス対策に十分な資源があるという国際的な疑問に公式に回答したと主張しました。世界から多くの質問があり、私たちの研究室の能力を疑っていますが、誰が尋ねているのか分かりません。しかし保健所はすでにこのリリースに対応しており、その後記者を招待し、 WHO を招待し、私たちの働き方を知りたい他の国を招待します。彼らはプチェタカヌガラ通りの言語研究開発センターの研究室に来ました。アチェプスマントリー局長はまた、インドネシア保健所は医療機器と健康の専門家の分野で支援を必要としている国に提供する準備ができていると述べました。さらにインドネシアは現在インドネシアのワクチン生産者としてビオファルマを通じて新しいワクチンを開発しています。以前ジョコビドロ大統領はコロナウイルスへの対処に関して中国政府に支援を提供しました。インドネシア外務省はダイヤモンド・プリンセス・クルーズ船の乗員であった75人のインドネシア国民が今後14日間日本で引き続き検疫を受けると述べました。国際メディアは数十人のインドネシア国民を含むダイヤモンド・プリンセスの乗員全員が全ての乗客が出発したと新しい検疫期間を経ると報告しました。乗客を解放するプロセスは検査経過を待つ必要があるため、今日から2、3日かかると報告されます。インドネシア外務省のスポークスマン代理人であるテクファイジャー社は CNNIndonesia.com に対し、75人のインドネシア国民を含む全ての乗員が一連のさらなるチェックを受けると語りました。一方、コロナ陽性の検査経過を受けたインドネシアの3人の国民は感染に治癒するまで日本で治療を受けます。 AFP が報告したように、例中がなく COVID-19 陰性と宣言されている乗客はまた伝染病にかかるリスクがないことを説明する公式署名書も受け取りました。米国当局はダイヤモンド・プリンセス・クルーズ船で日本の当局が実施した検疫手続きを批判しています。米国はクルーズ船での検疫努力はコロナウイルスの拡散を防ぐのに十分ではないと考えています。2月19日水曜日、 CNN が報告したように、米国対策予防センター CDC は米国当局がクルーズ船に閉じ込められた300人以上の国民を避難させた後に発表された最近の声明でこの批判を伝えました。シリ氏は船内の3700人以上の検疫は無効であると考えています。その要件に基づいて米国当局は公衆衛生を保護するためにダイヤモンド・プリンセス・クルーズ船の全ての乗客と乗員に渡航禁止を果たすことにしました。米国当局はこれらの人々が不 船を降りてから少なくとも14日後に米国領土に戻ることを禁止しました。水曜日、国防大臣を発国戦団は地雷の爆発種に見舞われた時、6人のイエメン兵士が殺されたが、大臣は無事でした。2人の政府高官はロイターに対し、国際的に認められたイエメン政府の国防大臣ムハマド・アリ・マクラシは沢の最前線エリアを訪れると語りました。シルワは政府が管理するマリブ市の西に位置し、ホティ運動によって制御される首都サナアの東にあります。優勝隊が泥に埋められた爆発物に衝突した後、6人の兵士が死亡し、他の数人が負傷しました。イエメンはイラン側にいたホーティ運動が2014年末にサナアからアブドラブ・マンシュル・ハリ大統領を打ち倒して以来、紛争に陥っています。これで最後のニュースです。在インドネシアの日本大使館は最近、ジャカルタでナルヒト・テイノの誕生日レセプションを開催しました。アイランガ・ハルタルト経済担当女性大臣は、インドネシア政府を代表する演説で、インドネシアは平等、総合尊重、総合利益の原則に基づいた日本との関係に大きな関心を寄せていると述べました。アイランガ大臣によると、両国間の強力な経済関係は今後も重要であり続けるということです。経済協力の分野では、インドネシアと日本は多くの探求すべきことがあります。インドネシアと日本の日国間貿易額は315億7000万ドルに達し、509億ドルに相当するインドネシアの主要な輸出先として3位にランクされました。都市面では、日本は2019年にインドネシアで3番目に大きい都市国であり、FDI 外国直接投資の総額は43億ドルです。この協力かつ相互に有益な経済協力は今後も重要であり続け、さらなる改善の可能性があると考えており、両国は昨年のインドネシア日本経済連携協定と資産構想協定の実質的な完了に成功しました。自由貿易協定交渉の進展は、インドネシアと日本が将来的に経済協力を拡大するための勢いとなるでしょう。一方、在インドネシア日本大使石井正文は、今回のレセプションは特別なものであり、祝うべき新しいことがたくさんあると述べました。天皇の誕生日を祝うこととは別種に、祝う価値のあるもう一つは、数ヶ月後に東京オリンピックとパラリンピックが開催されることです。これでニュースを終わります。Voice of
Indonesia。リスナーの皆さん、コメントです。今日は災害軽減法案が批准された場合に期待されるより良い災害改善についてお伝えします。インドネシアは自然災害の可能性が高い国です。災害が発生すると それは多くの命を奪います。多くの死傷者は人々を不思議にされます。政府と人々によって緩和はどのように行われますか？インドネシアには災害対策に関するいくつかの法律があります。2007年の災害軽減に関する法律第24号があります。この法律は災害に対処することを国に義務づけています。しかし依然として弱点があるとみなされているため、これまでの災害軽減努力は最大ではないと判断されました。一般にこれまでの災害リスク処理は、特定のさまざまな災害ドメインに体系的に実装されていません。処理は主に緊急時に実行され、災害が発生した場合は最小限のデータと情報で対処し、災害リスクの影響を予防及び軽減するために積極的には行われません。中央政府は規制や法律の形で災害リスク処理に関するポリシーを発行していましたが、地震にあたっては主に地域や地域で適切なメカニズムが組み込まれていませんでした。災害リスクに対処する地域の能力は依然として完全なものではありません。災害軽減における地域政策は地域予算にまだ統合されていません。これまで不確実な方向性と政策は災害リスクに直面する事後対応的かつ緊急の行動に反映されていました。西ジャワ州ボゴルのセントルで開催されて2020年災害軽減に関する全国調整会議でジョコ・ウィルル・レトリは県連する大臣に災害軽減を強化するよう求めました。社会問題省は災害軽減の強化と管理に関する大統領の指示に続けていくつかの対策を準備していました。基本的に社会問題省は国家立法プログラムに含まれる災害軽減法案の議論を指示し処理しました。法案の主要な物質は予防緩和、緊急警報、緊急対応、緊急移行、再建及びリハビリテーションから始まる災害管理です。それに加えて、災害への対応には関係者の関与が必要です。これまで社会問題省と国家災害緩和庁は最大限に機能していました。それでも災害の影響は非常に大きいです。したがって法案の議論はより体系的なメカニズムに注意を払う必要があり、すべての関係者を調整することができます。災害軽減法案は今年批准される予定であるため、災害時に実施することができ、その影響はそれほど大きくありません。コメントを終わります。今日の歴史です。最初はインドネシア薬局専門家協会が設立されたについてです。1946年2月13日にバフィが設立されました。最初のバフィ会長、ゼイナル・アビディンです。最初のバフィ議長として、ゼイナル・アビディンとカシオは、ジャカルタの医薬品と機械をジョクジャカルタに移動する任務を与えられました。オランダ人が、医薬品センターを管理するというニュースがあったからです。医薬品原材料、機械は電車で輸送されます。作業は国境地域のオランダの検査官にとって目立たないように緩やかな輸送で2ヶ月で完了することができます。ゼナワビリンと他の薬剤師アシスタヌの友人は薬品の成分と機械を取り除くことに成功しました。それからそれを必要とするインドネシア共和国の戦闘機に与えられました。次はイスラエルは7つの失敗者本のうち輸出を受け取ったについてです。ワウトマティスクリプトは、 ワディクマランとその周辺の11地の洞窟で1956年までの間に見つかったヘブライ語聖書のテクストを含む約900のドキュメントで構成されています。これらのテクストは紀元1150年から紀元70年の間に作成された唯一の聖書文書であるため、宗教的および歴史的に重要な意味を持ちます。1990年代までほとんど普遍的に受け入れられていた見解によると、これらの文書はクモラン地域に住む SNA のコミュニティによって書かれ隠されていました。1955年2月13日、イスラエルはイスラエルの研究者がアンティクディラーから購入した7原稿のうち4原稿を聖書に収集しました。最後はフランスは最初の検知爆弾を試するについてです。フランスはイスラエルの科学者の助けを借りて核計画を開始しました。1960年2月13日、フランスは最初の検知爆弾であるゲボイスブールの爆発に成功しました。爆弾はサハラ砂漠でテストされました。フランスには少なくとも350個の核弾頭があります。フランスは210回の核爆発試験を実施しています。今日の歴史を終わります。
kadang ingin aku bertemu dan berbagiLalui suka untuk sadari ku tak boleh mengingini tanpamu cinta tak berarti cinta sudah lewat tak kukira kan begini mengapaMeski telah terucap Hanya aku yang ada di hati
ナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はリマ・ロメオ・チンタ・センディリでした。次はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアが気候変動制御を2030に貢献することについてお伝えます。インドネシア観光林業所カエル・ハカは、2度の温度上昇を防ぐために、インドネシアは2030年に気候変動制御に関連する世界に貢献することを約束していると述べました。気候変動管理局 PPI のルワンダ・アグン・スガルディマン協調はジェコタで火曜日、これは自国の努力により温室効果ガスの排出を 29% 対外援助の制限により最大 41% 削減することができると述べました。この公言は Nationally Determined Contribution、 国内で決定された公言、または全国的に決定された公言でも伝えられていました。これは2016年にインドネシアによって批准されたパリスアグリメント、パリ協定の重要な部分でした。ルワンダ・アグン・スガルディマン政府は、経済・社会・生活・生態系景観の回復力の向上に取り組んでいると述べました。そのために、政府は規制の準備と気候村プログラムを副コミュニティレベルで中区設プログラムの実施を通じて、この貢献に関連するいくつか措置を講じました。スガルディマによると、気候変動の主な問題は、気候変動をより広いコミュニティで簡単に受け入れられる言語で説明することでした。彼は、現在政府は国家レベルと地域レベルの両方で気候変動と災害の開発計画を収録し統合するよう努力し続けていると述べました。実際、2020年の大統領規則18で制定された2020年から2024年まで国家中期開発計画は、気候変動の問題に対する政府の大きな関心を反映しています。これは特に環境、災害体制、気候変動に対処する事例の一つから見ることができます。ただし、気候変動を制御するための努力は政府だけで行うことはできず、民間部門、非政府組織、学者、コミュニティの役割も必要とします。さらに、インドネシアの気候変動管理を支援するために、2国間および他国間の協力も行われています。これで、インドネシア語を終わります。
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu. Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi? terjadi kepadaku. Lagi padamu, mengapa semua ini terjadi kepadaku?
Indonesia より世界を届けしているボイスオブインディシアです。今お聞きいただいた歌はロサのトラルチンタでした。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えする、まあ、そんなインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアのコーナーです。今日は東ジャバのノコ島をご紹介します。クルシック地区は東ジャバ州の北部に位置する地区です。この聖書はクルシック地区の北約120km にあるバウエン島を対象としています。バウエン州都にはノコ島、東ギリ島、その他の多くの観光名所など多くの美しい小さな島があります。ノコ島は陸と海の両方の美しい景色を望む小さな無人島です。ノコ島にはほとんど何もありません。この島には低木が生い茂り、 土地全体に白い砂だけがあります。この島も非常に小さく、わずか1平方キロメートルです。しかしあなたがそこに到着したら、観光客はその自然の美しさにきっと魅了されます。青くて非常に透明な海水で、潜る必要なく基本的な美しさを見ることができます。この島にはダイビング用品のレンタル場所がないため、水泳、シュノークリング、ダイビングなど島の水中の美しさを楽しむために多くの活動を行うことができます。野古島の美しさを楽しむことはその各地にあるため簡単ではありません。スラバヤ市から来る訪問者は最初にクラシック市に1時間旅行しなければなりません。その後ジャス海を3時間クラシック地区港からバウェン島まで移動する必要があります。バウェン港に立ち寄った後、訪問者は地元の漁師が所有するモーターボートで20分間の小西島に行きます。リスナーの皆さん、これでパソネルニシアのコーナーを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はロニー・シアントリのビンタン・クアバリアンでした。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワンナワリのコーナーです。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
インドネシアより世界を届けしているボイスオープンインドネシアです。今お聞きいただいた歌はユカタマダのチェ・イ・エン・テ・アでした。インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオープンインドネシア。
リスナーの皆さん、メリアム・ベリナの歌にお伝えします。メリアム・ベリナは1980年にカバガルモデルになり、キャリアをスタートしました。彼女のモデリングにキャリアが発展するにつれて、メリアム・ベリナは女優としてゆっくりとデビューしました。演技とモデリングの分野での演技に加えて、メリアム・ベリナは音楽の世界にも関わっています。歌手として彼女の歌のいくつかは当時ヒットさえしました。それらの一つはモラニャ・ピアサ・サジャ歌です。1987年にリリースされたこの歌はパンチュ・ F ・ポンラフによって作曲されました。歌詞はシンプルですが、それでも甘く聞こえます。この歌は特に長い愛知られているが、紹介の冒頭で普通に感じる人にとっては恋をしている時に歌われるのに非常にふさわしいと感じています。リサの皆さん、これでモラニャ・ピアササジャを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Kusadari aku yang membuat kita berpisah. Kusadari ini hanya emosi. Sesaat telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu sadari aku yang membuat kita berpisah. Kusadari ini hanya emosi. Sesaat telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu ku tunggu,
Voice of Indonesia.
Bye.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。